祈りいたします。しかし今やキリストは眠った者の発祖として死者の中から蘇りました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。天愛する神様、今日も私たちに新しい朝、そして新しい日をありがとうございます。神様どうぞ。今週も私たちのために一人一人にどうぞ御言葉をお語りください。御言葉を握ってそれぞれの場でどうぞあなたを明かし、そして信仰者としての歩みがしっかりと歩んでいけますように、私たちのこの暗い世の中を照らしてください。今日のこの聖日礼拝を感謝いたします。イエス様の名前をお祈りいたします。今日からですね、今日からですね、りょうくんがですね、司会者として、講師者として加わって、くださいました。どうですか？とてもなんか、優しいお祈りをするなと思いながら、さっきの礼拝のね、最初の礼拝のためにお祈りしますというところを聞いておりましたが、ね、またその聖書朗読のね、なんかいい感じのこの、強弱がつけられた、聖書の読み方でとてもいいなって思いました。ね、りょうくん緊張しましたか？緊張しましたか？多分りょうくんと同じぐらい、あるいはりょうくん以上に緊張したのが原めぐみさんじゃないかなっていうのは思いながらね聞いてましたけどもね、ありがとうございます。今月からよろしくお願いいたします。金曜日ですかね。金曜日とても風が強かったですけども、皆さん大丈夫でしたか？金曜日。金曜日ちょっと元八王子の方に行く用事があったので行ったんですけども、元八王子小学校、お分かりになりますかね。カインズから北の方にトンネル向けてまっすぐ行った先にあるんですけどね、ちょうどカインズから抜けたその通りを走ってたんですけども、ちょうど、小学校近くの、T 字路じゃないんですけど、ね、T 字路っぽいところの手前ですね、やたら前は白くなってです、明らかに視界が悪いぞっていう感じになったんですけど、どうもその元八王子小学校の校庭から砂ぼこりが舞い上がって、でもその私が差し掛かるところって小学校から直線距離で多分100メートルぐらい離れているぐらいの感じなんですけど、こんなに砂舞い上がってますっていう感じで、今っていうかスプリンクラーってないんですか？スプリンクラーってないんですか？あるけど使わない。あ、そうなんです。りょうくんスプリンクラーわかる？今すーちゃんわかる？水、そう、私の小学校の校庭にはスプリンクラーって言って、もう校庭に埋まってるその散水栓みたいな、風が強い日とかっていうのはその下からプションって出てきて、それがピシャピシャピシャって回りながら校庭に水まきをするスプリンクラーっていうのを今使ってない。 今ないんですかね、小学校ない。ないんだ。なんか、ああ、スプリンクラーとかいうか、水まきしないのかな。ね、どうしてもね、風が強いんでね。まあ、それはね、自然のあれなんで、しょうがないなと思うんですけど、あれだけ舞い上がってたら、もう、洗濯物、大変だなと思う。空気の入れ替えし、しようもんならもう、家中砂だらけだっていう。そうですね。小学校、私、小学校のすごく近所に住んで、まあ本当にもう目の前は小学校のところに住んでたんですけど、やっぱり風の強い日なんかも、そうやって開けるともう、その窓の3のところはもちろん廊下ぐらいまでもう砂がジャリジャリになって、大変な思い出がありますけども、あの日、多分大変だったんだろうなと思います。でもその、小学校の少し先に中学校があるんですね。中学校特に舞い上がってなかったんで、何か引いてあるその砂利とか砂とかがちょっと違うのかなと思いながら言いましたけどね。皆さん大丈夫ですかね。あ、風が強かったって話でしたね。あとですね、少し関係ないんですけど、資本のちょっと書いてなかったんですけど、キングダムが、来てますので、皆さんのレターボックスに入っております。はい、ではですね、今日はヘブル人の手紙の12章の1節から3節になります。私たちこうね、信仰を持って生きてますけども、まあ、信仰を持ってるからといって、まあ、順風満帆な人生を送っているわけじゃないと思います。いろんな問題っていうのが直面すると思います。でそのような時ですね、ぜひともですね、聖書に目を向けてほしいんですね。まあ、いろんな自分の問題と同じような場面がもしかしたら聖書の中にあるかもしれないですね。まあ、例えば、家族との関係の中で、まあ、悩んだ時っていうのは、ヨセフの創世記のヨセフですね、あの生き方を見るともしかしたら解決のヒントになるかもしれません。あるいは自分の仕事の責任の大きさ重さっていうのを感じた時ですね、その時はモーセの生き方を見ればいいかもしれませんですね。あるいは自分を傷つける人たちっていうのがいるかもしれない。そうするとどう対処すればいいのかっていうのを、まあ、ダビデの生き方ですね。ダビデはサウル王に、いろんな攻撃をされましたけども、ダビデがどう対処していったかっていうのを見ることによって、まあ、解決の糸口っていうヒントを得られるんじゃないでしょうか。で私たちっていうのはそういったところから、まあ、聖書の中からですね、まあ、旧約聖書あるいは新約聖書の中からいろんなことが学べるんだと思います。で今日のヘブル人の手紙なんですけども、まあ、誰が書いたのかちょっと分かっておりません。ですが、まあ、宛て、先にですね、これはヘブル人ということですけども、まあ、ユダヤ人クリスチャンですね。で彼らはユダヤ人の社会でユダヤ教の教えの中で生きていました。でもイエス様と出会ったことによって、まあ、自分が変えられて、まあ、イエス様の信仰に目覚めたわけですけども、そうすると、まあ、ユダヤの社会から逆に迫害されるわけですね。まあ、のけものにされるわけです。で、さらに、当時は、まあ、ローマ帝国に支配されている中にあったので、まあ、ヘブル人の人たちは、まあ、自分のこの信仰面っていうのはもちろんですけども、いろんなこのままイエス様を信じていいのかどうかっていうそういった不安とか恐れがあったんですね。でそんな彼らを励ますためにこの手紙が書かれたっていうのがその背景になります。でこの手紙では、まあ、旧約聖書の人たちが さまざまな苦しみ困難の中にあってもまだ見ていないものに、信仰を置いていたってことが書かれています。でその信仰のバトンですね、それが一人、代々受け継がれていったっていうのがありますね。でそういった信仰のバトンを渡してくださった信仰の先輩たちが今いる私たちのこの信仰の証人になってくださっているんだよってことが書かれているんですね。私たちもそうだと思います。信仰の先輩っていうのがいると思います。この今の中でいうと中村さんとか上岡さんっていうのが信仰歴が長いというか、そういった先輩にあたるのかなと思います。あるいは、召された方々もそうですね、谷中先生、広美先生や栄先生、ね、あるいは松井智子さんというのも私たちの信仰の先輩なんですね。その先輩が、証人となって私たちを取り巻いてくださっている、その証があるんだからこの十二章の一節ですね。こういうわけでそのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですが、私たちの一切の重みとまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかってことですね。つまり私たちのこの先輩たちの証を励みに、私たち自身もその目の前にある迫害とか悩みを忍耐を持ちながら走り続けようではないですかってことを私たちに語るんですね。でここに競争ってあるので、短距離走、短距離走というよりも、長距離ですね、マラソンをイメージするといいかもしれないですね。私たちはこの世の中で信仰という網のマラソンを続けているわけですね。でマラソンをする、何か走る競技を思い浮かべるといいんですけども、走る競技をする人たちは何か荷物を持ったり背負ったりしながら走ってないんですね。できるだけ、重さがないように、シューズに関してもね、スポーツメーカーができるだけ衝撃を和らげる際に軽いものとして、その人提供しているわけですね。でこのウェアに関しても、風の抵抗力をできるだけこうなくすような素材を使っているんですね。でそれと同じように私たちこの信仰のレースをしているんですけども、この障害になるあるいは重荷になるものを取り除かないといけないんですね。ではそのヘブル人の手紙を書いたユダヤ人、受け取ったユダヤ人クリスチャンが、あるいは私たちが信仰に固く立って忍耐を持ちながら走り続けるためにはどうしたらいいのか、今日のこの御言葉を皆さんで聞いていこうと思います。まずこの忍耐を持って走り続けるために、一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てるということなんですね。先ほど見ましたけども一節の前半ですね、こういうわけでこのように多くの商人たちがこのように私たちを取り巻いているんですか、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててってことが書いてあるんですね。一切の重荷ってあります。この当時っていうのは古代オリンピックっていうのはどうも盛んだったようです。で大勢のスポーツ選手たちが、その試合オリンピックに参加するためにトレーニングを積んでいました。で、選手の中には自分にこの重りをつけてですね、負荷をかけて、筋肉を鍛えていたっていう人たちもいたようです。ですが実際にその人たちが、試合に出場するときにはその重りはもうつけていないんですね。勝利を目指して、邪魔なものは脱ぎ捨てて、そういった感じなんですね。 でそういった様子を、まあ、この筆者は、まあ、当てはめているわけですけども、ではその神様を信じるこの信仰生活の妨げになる重荷っていうのは 何かですね。まあ、この世の人々にとって大切なもの、良いものが実は信仰の妨げになるってこともあるんですね。それは、まあ、時には交友関係だったり、あるいはハマっている趣味、楽しみだったり、いろいろあると思います。もちろんそういったものを持っちゃいけないよ、持ったら罪になるよっていう意味ではないんですね。つまりそれら交友関係だったり、まあ、趣味であったり、そういったものを優先するあまり、まあ、神様を第一とすることを忘れてしまうっていうことですね。それが信仰生活の妨げとなってしまう重荷となるんですね。神様より大切にしてしまう、それが全て偶像につながってしまう。それっていうのはこのランナーが走ってる時に体にまとわりついてしまうような布とか、そういったものになってしまうんですね。私たちの生活の中で大切にしていることは、まあ、いろいろあると思います。ですが、まあ、イエス様はルカの福音書の10章の42節で、しかし必要なことは一つだけですということなんですね。まあ、これはマルコとマリアのところに行ったイエス様に、まあ、妹マリアはそのイエス様のところに、まあ、ずっといるけども、マリアは弟子たち、まあ、イエス様をもてなそうとしていろいろ動いてしまった。なので、まあ、イエス様に妹のマリアもこの手伝いをするようにイエス様に言ってくださいってことを言ったんですけども、そのマルタに対してイエス様はしかし必要なことは一つだけです、マリアはその良い方を選びました、それが彼女から取り上げられることはありませんってことを言ったんですね。私たちにとって必要なことっていうのは一つだけだってことをイエス様は言いました。それは神様を第一として神様に従っていくっていう、そういった生き方なんだよってことなんですね。私たちはこの自分の信仰生活の中でそういった妨げになっているものはないか、それを点検することが必要ということですね。またさらにですね、思い煩う、まあ、悩むということですね、あるいは心配する、それもまあ一つの大きな、まあ、重荷になってしまう。なぜならばその思い煩い、心配っていうのは霊的な力をまあ削いでしまうということもあるからですね。明日のことは神様に委ね、その日をまあ精一杯信仰に生きるということが必要になってくるんですね。でこの重荷と言いますけども、重荷っていうのは何か、このギリシャ語で書かれていますけども、まあ、このできた言葉の言語から見ると必要なものとか突出しているものっていうのがあるんですけども、まあ、それが転じて重荷っていうことになるんですけども、まあ、重荷の他に邪魔なもの、厄介なもの、足手まといなものっていうふうに訳されています。私たちにとって実は重要なもの、目立つもの、突出して大切なものっていうのは、実はやがて邪魔なもの、厄介なもの、足手まといになるものっていうふうになってしまうんだよっていう、この言葉の変化があるんですね。そういったものが信仰のレースの、まあ足手まといになるということになってしまうんですね。まあ、これが大切なものぐらいだったらいいんですけども、これがないともう生きていけない、これがないと動けないっていうのがあるてしまうと、それはもう足でまた自分の足を引っ張る、そういったものになってしまうんですね。物を持つこと、あるいはお金を持つこと、お金を貯めることが悪いことではないんです。でもそれにまあ し、こだわってしまうと霊的成長の、まあ、障害になるんだよってことをこの聖書は私たちに言うんですね。でさらにこの、1節の真ん中ですね、一切の重荷とまとわりつく罪と書いてあります。でこの罪っていう言葉はハマるってですね、まあ、罪にハマるからハマるって言って覚えると、ギリシャ語覚えやすいかなと思います。でハマルティアっていうのはこのアーチェリーっていうのがあると思います。その的を外してしまうってことがから来てるんですけども、まあ、そこから的外れっていうことですね。で皆さんは今この、的に向かって進行のレースをしてるんですけども、その的っていうのは神様ですね。でもその的が果たしてそれが本当の神様、それとも神様以外のものに向かって私たちは走ってしまっているのかということですね。的外れなので、もうアーチェリーでいうと矢は放たれているんです。的を狙っている状態ではないです。もう的を、矢を放っているということですね。もうその的に向かってその矢は向かっていっているんです。でもその的が神様なのか、そうではないのか、その的がしっかりと神様なのか、そうでないものに向かってしまっていれば、もう的外れなんですね。私たちはこの重荷とともにまとわりつく罪も捨てなければならないですね。まとわりつくってことはもう体に巻きついてしまっていることなんですね。で、まあ、取り去ってもまたこの罪っていうのは私たちにまとわりついてきます。まあ、雲の巣があると思います。ベタベタしてると思います。子供の時に走ってて、ちょっと林みたいなところに走っていったら、もう蜘蛛の巣があって、もう止まらずにその蜘蛛は蜘蛛の巣に突っ込んでいったっていうのを覚えてます。なかなかこう取ろうとしても取れないっていうのがありました、ね。まあ、本当にそういった蜘蛛の巣にまとわりつくんですね。まあ、何度、まあ、取ろうとしても取れないっていうのがまさに罪なんです。まあ、罪っていうのはいろいろあると思いますけども、まあ、ここではヘブル人の手紙では特にその罪っていうのは、どういったものなんだよってことは具体的に示していませんけども、でもその罪っていうのは神様に対する不信仰から来ているんですね。まあ、イスラエルの民たちはエジプトを脱出した後約束の地に向かっていました。でもその間、まあ、何度も神様への不信仰から多くの罪を犯していました。それは、まあ、不従順であったり、嫉妬であったり、悪巧みであったり、不貧困であったり、まあ、神様を信じる信仰から離れてしまうと、まあ、どうしても多くの罪がまとわりつくんですね。ヤコブの手紙の一章の21節にも、ですからすべての、汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができますですね。まあ、御言葉をなかなか受け入れられないという人が、まあ、いると思います。もしかしたらここに原因があるかなと思います。それっていうのは、まあ、捨て去っていないとですね。全ての汚れあふれる悪を捨て去るということです。 そこが捨てられてないから心に植え付けられた御言葉が素直に受け入れられないっていうのがあるかもしれない。私たちがこの信仰のレース、信仰の競技をするときに忍耐を持って走り続けるために、まず一切の重りとまとわりつく罪と捨て去る、そして御言葉を素直に受け入れる、そこが必要になってくるのではないでしょうか。そして忍耐を持って走り続けるために、二つ目にイエス様から目を離さないということです。二節ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に、神の御座の右に着座されたのですと書かれています。イエス様は信仰の創始者です。この世界は全て神様によって始められました。そこには御子であるイエス様を天地創造の働きに関わっていたんですね。また私たち自身は神様によって作られました。ですが私たちの遠い先祖であるアダムが罪を犯してしまった。でもそんな私たちに、アダムに対しても私たちに対しても神様は救いのご計画を立ててくださったんですね。そういった信仰すべて作ってくださったのは神様であり、またイエス様ね、その救いの道を完成させてくださったのはイエス様です。イエス様は自ら十字架にかかってくださって、イエス様は恥ずかしめをものともせずに十字架を耐え忍んで信仰を完成させてくださった、救いの技を完成させてくださった。まあ、そのようにしてイエス様は私たちにその模範を示されたんですね。私たちが見習うべきところ、イエス様がご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍ばれたっていう点ではないでしょうか。イエス様は3年間の宣教の働きをされました。イエス様に対してその危機感を感じたユダヤ教の指導者たちはイエス様を殺そうとしました。でもその攻撃に対してイエス様は決して神の力を用いようとはしなかったんですね。まあ他の人のためにはこの奇跡を何度も行われました。午前人の給食もそうですし、カナの婚礼もそうでした。あれは全部ご自分のためではなく他の人のために用いた神の力なんですね。イエス様は十字架の後御座に、栄光の座につくことを知っておられたので、十字架の苦しみも、まあ、屈辱もすべて耐え忍ばれて歩まれました。まあ、そういったイエス様は私たちのこの信仰の創始者なんですけども、この、聖書をお持ちの方で欄外に注釈がある人がいると思うんですけども、この12章の2節の訳に別訳で書いてありますね。創始者のところに別訳で指導者とも書いてあると思います。ですからイエス様っていう方は、まあ、この信仰の創始者、ね、初めの方だけではなく、 私たちの信仰の指導者でもあるんだよということがここで言えるのではないでしょうか。イエス様は常に私たちのこの信仰のリーダーなんですね。そして私たちはイエス様を目標とするんですね。さらにイエス様はもう私たちよりも先にこの信仰のレースを走られていました。さらに今はこの信仰のレース、実はイエス様と共に走っているってことも言うんですね。そこに完成に向けて指導してくださる方でもあります。イエス様がいなければ私たちはこの信仰のレースを走り抜くことができないんですね。イエス様が創始者であり完成者なんですけれども、ビリピ人の手紙の一章の6節にもこのように書いてあります。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくださると私は信じています。イエス様という方はこの信仰の創始者、始められた方なんですけれども、それを途中で投げ出される方ではありませんでした。イエス様が全ての先となってくださったんですね。イエス様が最初の発祖となってくださって、最初に死の中からよみがえられた方なんですね。その後に続くのが信仰を持った私たちなんですね。だからこそ私たちはこのイエス様から目を離さなくていなければならない。この離さないって言葉ですけれども、他のものを見ずにあるものをしっかりと目に留める、凝視するってことですね。これは大切なことだと思います。なぜならば私たちっていうのは同時に2つのものを見ることができないんですね。私たち人は神様にも仕え、あるいは他のものにも仕えることができる。神様を見ながら他のものを見ることができないんです。なぜならば2つのものを見ようとすればそれだけ遅れを取ってしまうし、さらにコースから離れて外れてしまうんですね。よく運転の事故で、脇に運転だったり、スマホね、ながら運転なんてありますけども、YouTube なんか見るとね、トラックの事故なんかね、海外の方を見るとですね、海外の長い直線道路なんですね。なので、どうしても、ね、直線だから運転手は安心してこう 手元のスマホを見るわけですけども、結構なスピードで出てる。そしてこの、手元のスマホを見ながら実はもう目の前の方に車が止まっていたり、あるいは信号で止まっている車なんかがあるんですね。そうするともうスマホを見て慌てて前を見てももう目の前に車が迫っている。2つのものを同時に見れないんですね。どちらかにどうしても目がいってしまう、心が集中してしまう。同じように私たちも神様だけを見なければならないのに、他のものを見てしまうと神様から外れてしまう、的外れのところに行ってしまうんですね。そういうことがないように私たちは神様から、そしてイエス様から目を離しちゃダメだよってことをこのヘブル人の手紙は私たちに教えているんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。目を離してはいけないんですね。忍耐を持って走り続けるために 私たちはイエス様を見続けていきましょう。そしてこの忍耐を持って走り続けるために最後にイエス様のことを考えなさいということなんですね。3節ですね。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気をしない疲れ果ててしまわないようにするためですということになっています。まあ、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方っていうのはイエス様です。イエス様は罪人たちのその反抗を忍ばれた方です。そのイエス様のことを考えなさいってことを教えたんですね。なぜならばそれによってあなた方、つまり私たちの心が元気を失わないように疲れて果ててしまわないようにするためだよってことですね。なぜ私たちは元気を失い疲れ果ててしまうのか、それはイエス様から目を離すからだよってことですね。私たちはいいことだけではなく、困難にも直面することがあります。そうすると自分の問題だけに、目が行ってしまうんですね。神様の働き、あるいは神様の恵み、あるいは大きな祝福、そのことを見ることが難しくなってしまうんですね。イエス様は私たちのために罪を身代わりとしてくださって、十字架の苦しみを代わりに受けてくださいました。そのイエス様を馬鹿にし裏切り、そういった人たちの罪を全て耐え忍ばれたのです。それはご自分のためではなく、私たちのためにそれをしてくださった。この3節の考えなさい、反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいということを書いてありますけれども、これは繰り返して考えるとか深く考えるっていう意味がここに込められています。それはつまりたまに考えるとか、週に1回のこの礼拝の時間だけイエス様のことを考えるっていうのではないんです。毎日毎日何度も繰り返しながら深くイエス様のことを考えなさいってことを言うんですね。特に困難の中にあるとき、試練に直面しているとき、イエス様のことを考えましょうってことなんです。深く思い巡らせてくださいってことを言うんですね。そしてイエス様がどのような方だったのか、そのことを思い巡らせることによって私たちの心が元気を失わず、さらに疲れ果ててしまわないように、わしのようにこの翼を使って登っていくことができるんだよということなんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さない、イエス様のことをよく考え、そうすればこのイエス様から私たちは励ましと力をいただいて、忍耐を持って最後まで走り抜くことができるんだよってことを私たちに教えるんですね。私たちのこの信仰生活は一度しかできないレースですね。また生まれ変わってもう一度このレースをしようっていうわけにはいかないんです。もう一回だけなんです。ぶっつけ本番で私たちはもう走り続けています。神様は私たち一人一人にこの進むべきコースを備えてくださっています。そしてその最後のゴール地点には勝利の栄冠がもう用意されています。 そのレースというのはもちろん楽なものではないと思います。平坦な道だけではなく、もう急な90度もある岩を登らなければいけないかもしれない、あるいはその崖も下らなければいけないかもしれない。でも私たちはそこに走り続けることができる。それは信仰の創始者であり完成者であるイエス様が共にいてくださっているからです。イエス様はこのレースを終えられました。そして今神の右の座についていらっしゃいます。それはやがて私たちもそのようになるからですね。私たちはどんな困難の中でもこのイエス様が共にいてくださいます。私たちは御言葉を通してイエス様とつながり、そして祈りを通しながら私たちに語りかけてくださいですね。だからこそ私たちはこの信仰のレースを走り続けることができるのではないでしょうか。決してそのレース早く走る必要はありません。1位を取る必要はありません。ただ何があってもイエス様のことを考え、イエス様から目を離してはならない。それが私たちに与えられたこの信仰のレースを最後まで走るための、秘訣なんですね。私たちはこの忍耐を持って走り続けるために、ぜひともイエス様から目を離さず、そしてイエス様のことを深く、そして繰り返し考えながら信仰のこのレースを歩んでいきましょう。お祈りいたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座された。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。本当に私たち弱いものであります。ついつい神様から目を離し、自分の本当に好きなもの、大切なものへと走ってしまうものであります。ですがイエス様はまさに神様から目を離さず、そして神様のご計画のために歩んでこられました。私たち一人一人も神様、そしてイエス様から目を離すことがないように、どうぞこれからの私たちの信仰の歩みを確かなものとしてください。私たちは弱いものであります。神様に向かって走っているつもりであっても、いつの間にか道をそれ、脇にそれてしまうようなものであります。どうかそのようなものを私たちを許し、そしてイエス様と共に歩んでくださり、神様のもとへと導いてください。これからもあなたと共に歩んでいくことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。それぞれお祈りの時をお持ちください。